7月10日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは東京で、コロナ新たな感染者243人が確認されました。そして GoTo キャンペーン、今月22日スタートというニュース、さらに文部科学大臣が NASA と月探査計画協力で共同宣言に署名をしたというニュースを取り上げます。まずはですね、東京都内で今日新たに243人の感染が確認されたということであります。過去最多となりました。再三申し上げておりますけれども、この数字というものに一喜一憂するものではないけれども、こういったことが、母数として感染者の数が増えるということは、その中から重症者の数が増えるということでもあり、また今のところは7割以上が20代30代と言われてますけれども、これが高齢者であるとか既往症を持っている人に移った場合というのは、即入院であるとか、あるいは重篤な症状になる恐れがあるということで、そこは気にしていなければいけないと、気をつけなければならないということであります。今のところはですね、重症者の数がさほど多くないということ、そして、それに伴って、入院患者の数も、400人は超えてきておりますけれども、ここの部分もまだ病床数には余裕があると、今のうちに、この余裕のあるうちに、もっと病床数であるとか、あるいは軽症者はホテルに収容する、そのホテルなどももう少し拡充していくと、実際のところはですね、実は東京都内に、最盛期は確か4カ所ぐらい、このホテルでの療養というものを展開していたんですけれども、今は、23区内に1カ所、そして、多摩地域に1カ所という合計2カ所でやっているようであります。今後もし患者数がさらに増えてくるということで、特に、中等症以下の、軽症であるとか、あるいは無症状感染者が増えてくるということになると、そういった、ホテル療養というものをさらに、拡充していかなければいけないと。それから、気になるところはですね、陽性で出た人がその後行方をくらましているというようなケースもどうやらあるようであります。そうすると、市中で感染を広めるリスクがあるということでもあると。このあたりのどこまで追跡調査ができるのか、そして、きちんと隔離ができるのかというところをやっていかなければいけないと。今が瀬戸際というような、きちんと注意はしなければいけないという段階であろうと思います。ただですね、このコロナもそうなんですけれども、もう一つ気になるのがですね、今日の昼に速報が入ってきたんですが、岡山市で結核の集団感染が確認されたと。で、3時半から岡山市が記者会見を行いまして、市内で60代の女性が結核を発病し、この女性を発生源とする集団感染が発生したというふうに発表しています。女性の同居家族3人が発病、さらに女性の勤め先の関係者2人が無症状の感染者と確認されたということであります。女性を含め6人とも他に感染させる恐れはないということです。これ結核という病、かつてはですね、かかってしまうと死の恐れがかなり高いというようなことで恐れられていた病でもありましたけれども、このところはね、かかる人というのもさほど多くはない、あるいは、かかっても治るというような病気になっております。ただですね、これ、そうは言っても日本全体で、かなりの数が、確か1万7000人ほどが感染し、そして、2000人余りがですね、亡くなるというような1年間にですね、病気でもあると。この病気で亡くなる人、そうですね、年間1万7000人の新しい患者が今でも日本国内で発生し、そして年間でおよそ2300人が命を落としていると、これは厚生労働省の平成29年結核登録者情報調査年報による ルトですが、という、まあ、日本でも最大級の感染症と、まあ、コロナウイルスで、残念ながら亡くなられた方というのが、まあ、1000人に届こうかというところですが、この結核は、2300人が年間で亡くなっているという病気でもあります。で、今ですね、先ほど申し上げたニュースでも、結核にかかっているけれども、一方で他に感染させる恐れはないということ。これ、まあ、結核にかかると典型的な症状としては肺で炎症を起こすと、まあ、肺炎のような症状が起こるということがあるんですが、これがですね、感染したからといって、まあ、全ての人が、発病するとは限らないと。基本的には免疫力で、抑え込むと、あるいはそこからもう治るということも可能だということです。で、さらに発病をしてもですね、その後菌が増殖して体の組織を侵しで、症状が進んだ後、咳や痰とともに菌が空気中に吐き出される肺菌と、呼ばれる、状態になると。でそうすると他へ移す恐れが出てくると。ですんで隔離が必要になってくるということなんですが、まあ、この場合はですね、発病はした、この60代の女性発病はしたんですけれども、肺菌はまだしてないということで、他の人に感染させる心配はないと、いうことだそうであります。でただ結核の、非常に恐ろしいのは、感染してから発病までという期間が非常に長いと、発病者の、まあ、60% ぐらいの方は1年以内に発病しているということなんですが、一方で、感染後数年から数十年にわたって、ずっと保有はしているけれども発病しないというようなことで、それがですね、免疫力が落ちたりなどで、結核菌が体の中で活動を活発に始めて発病するというようなことが起こると。ですから、この今回ですね、60代の女性が発病したということですけれども、これどこで感染したかというのは非常に追いづらい、病気でもあると。で、さらにですね、発病してもすぐに移すことはないんですけれども、先ほど申し上げた肺菌という状態になると、これ飛沫で、感染すると、まあ、空気感染するというふうに言われてます。空気感染をするということはですね、これ非常に厄介で、普通に生活をして、例えば人と接触をするだけでも感染させる恐れがあるということになりますので、厳重な隔離が必要になると。ですから昔の小説なんかよく出てくる、結核にかかると山の中のサナトリウムというところで療養すると、まあ、そういったところでですね、人里離れたところでほとんど人と接触しない形で、療養しなければ、他に移してしまうと、蔓延させてしまうという恐れの非常に強かった病気でもあると。でただご存知の通りですね、いい薬がたくさん出てきているということがあります。まあ古典的なところではですね、ストレプトマイシンという薬、これが1944年に、開発をされ、劇的にこれで、効くようになったと。で、今はそれ以外にも様々な薬がありまして、で、大体ですね、3種類から4種類の薬をこう投与しながら、治していくということであります。ただ最近になってまた恐ろしいことが一つ出てきたのが、結核の菌の中に耐性菌と呼ばれるものが出てきてしまって、これが薬を投与しても効かない可能性があると、いうことであります。まあ、いくつも薬があるんで、その中から効く薬を選んでいくという形で治療はしていくことしていくそうなんですけれども、きちんと処方された量を決められた期間きちんと飲み切らなければ、まあこれは抗生物質なんかでもそうなんですけれども、耐性菌を生んでしまう恐れがあるということであります。ですので処方された通りの薬を飲み続けることが必要で、場合によってはですね、処方をせずに一回一回お医者さんに来て目の前で薬を飲んでもらうというようなことをやった方がいいんじゃないかというようなことまで議論されているようです。であります。まあ、普段から気をつけることとしては、まあ、風邪のような症状が長く続いたりとか、まあ、からすぎがずっと続くようなことがあれば早めに病院を受診すると。まあ、今回もですね、この60代の女性は、病院を受診して、そこでどうやら、結核というふうになったということで、あるようでありますので、まあ、集団感染が発生したということですけれども、まあ、他に感染させる恐れがないということなので、今のままだったら、ここで抑えられると。ただ、 結核という病気は、依然として日本国内で2000人以上が亡くなる感染症であって、コロナばっかりが今注目されてますけれども、こうした感染症も恐れなければならないということであります。そしてですね、GoTo キャンペーン、これは新型コロナウイルスで、経済が非常に落ち込んだということで第1次2020年度第1次補正予算の中に盛り込まれたものであります。旅行について補助をするというキャンペーンでありますが、これをですね今月22日から、22日というとですねちょうど3連休を前にし、ごめんなさい4連休を前にしてというところで、これがスタートするということであります。で今日の会見でですね赤羽国土交通大臣がこの観光分野の割引を今月22日にスタートさせるというふうに発表したということです。でこれですね実はどこまでが対象になるかというのが結構議論というかですね、注目の的にもなっていて、業界としては非常にこれやきもきする事態になっていました。というのも22日スタート日が決まりましたけれども、このスタート日からですね予約をここから予約ないし旅行に行った分を GoTo キャンペーンの対象とするのか、それともすでに予約をしてあって22日から出発という旅行もこれをGoTo キャンペーンの割引の対象にするのかというところで、ここがですね、非常に注目されておりました。というのもすでにもう夏休み、夏休み実質上ここから始まると学校の夏休みはですね、いうこと、今までのスケジューリングであればそうだったということで、すでにですねスケジュールが決まっている人はそれこそ1年前から予約をしていたりだとか、半年前から予約というようなことがあったわけです。で、そこの部分をもしも予約をしていた以前から予約していてこの日が、旅行スタートというところがですね、対象外となってしまうとおそらくなんですが一旦キャンセルをみんなしてですね、一部そのまま残す人もいるかもしれませんけれども、もうこの適用を受けようとしたら一旦全部キャンセルをしてもう一回取り直すということをやっていた可能性があるということであります。これは予約を取っている、旅行業者であるとかあるいは、ホテル、旅館といった、人たちからすると、一旦全部予約が崩れた後に本当に予約がどこまで戻ってくるのかわからないと、計画の立てようがないと、人繰りも蓋開けてみないとわからないということになってしまうと、これは業界的に非常に問題だということで、予約分もきちんと入れてほしいということは業界でも、陳情を繰り返していたようであります。で今日の会見で、この以前から予約をされていて22日から、旅行が始まるという分も含めて、22日以降の宿泊旅行が割引対象になるというふうに、国土交通大臣から発表がありました。これは旅行業者からしたら、胸をなで下ろすというところだったと思いますけれども、ただこれがですね、スタートの12日前ですよ。もう2週間を切ったところでようやく出てきたと、もちろん業界としては万々歳であると思いますけれども、この辺に、予算をどこまで使うかっていう駆け引きがあったようであります。あったように聞きます。財務省はもちろんお金を出したがらないというのはあるんですが、国土交通省もですねせっかく取った予算なんだから、これいきなり使い切るっていうような形じゃなくって、できれば末永く使っていきたいというような予算の執行の部分でですね、結構制限をかけたがるというようなところもあったやに聞きます。それから文部科学省が NASA アメリカ航空宇宙局と、月探査計画の協力で共同宣言に署名をしたというニュースが入ってきました。萩生田文部科学大臣は10日、アメリカ航空宇宙局 NASA の、ブライデンスタイン局長とオンラインで会談をしまして、アメリカが主導する月探査計画への日本の協力を盛り込んだ共同宣言に署名をしたということです。で、日本人の宇宙飛行士が月に向かうことも前提にして今後取り決めを策定するということであります。国際協力の下で月の周回基地を建設というのをですね、アメリカは計画をしているということで、共同宣言ではアメリカ の宇宙飛行士が2024年今から4年後に、月面着陸する際に使う簡易居住棟に、日本が電源機器を供給するほか、25年以降に建設する本格的な国際居住棟にも生命維持装置などを提供するとしております。で、基地に滞在する日本人飛行士の数、月面での活動の機会についても今後話し合うということです。かつて宇宙兄弟という漫画がありましたけれども、それが本当になるんだということで、まあ、世代的には私ぐらいの40代ぐらいの人は結構感慨深いものがあるというのもあるんですが、まあ、一方でですね、まあ、月の探査であるとかは、ここも米中のさや当て、つばぜり合いの舞台であるということも忘れてはならないと思います。まあ、様々なところでですね、アメリカと中国というのが、ぶつかり合う。で、この月、宇宙というものも、まあ、これから先は宇宙とサイバーが戦争のフィールドになるというふうにも言われてますし、特に月にはですね、様々な資源が眠っているということも言われております。で、これをどっちが取るのかと、あるいは月を拠点にして、そうすると地球の周りをぐるぐる回る衛星というのも射程に入ってくるということも合わせて考えるとですね、ここの覇権争いというものも一つ今後の、まあ、地球上の覇権を占うという意味でも非常に重要になってくる。そこで、日本はどっちにつくんだということになると、当然ながら、自由で民主主義で法の支配があってと、価値観を共有する国々ということになります。まあ、日本は、まあ、そういう意味で技術もある、そして、資金力もあるということで、アメリカと共に宇宙開発もしていく。まあ、まあ、すでにね、日米の宇宙開発の協力というのも進んでましたけれども、今回、月も、その射程に入ってくると、まあ、アポロ計画から50年以上が経っておりますけれども、まだまだ月の戦略的な価値というものむしろ高まっているんじゃないかというふうにも思います。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組に対してのご意見や感想、ニュースに対しての感想など、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。